おはようございます。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今日はモーツァルトの方じゃなくて、私の視聴室っていう方のプログラムですけども、僕が今まで聴いた何人かのコロラトゥーラソプラノの歌を皆さん方と一緒に聴いてみたいんです。最近アメリータ・ガリ・クルチという人のレコードが出ました。でガリ・クルチっていう名前が今の日本の人たちにどれだけ親しい名前か僕よくわからないんですけど、かつてはっていうのはつまり大正の終わりから昭和の初め頃ですけど、まだレコードが珍しくって、音楽好きとレコードファンとの区別がそんなにはっきりしてなかった頃、そして外国から来た赤いレベルを貼ったレコードが珍重されていた頃は、彼女の名前は大きなその尊敬と親しみと、とても日本人の間によく知られていたものでした。それに日本にも来たことが、演奏旅行に来たこともあります。でこのガリ・クルチっていう人はイタリア人の父親とスペイン人の母親を持って1882年ミラノで生まれて、っていうんだからほとんど今から100年前ですよね。で後アメリカに渡って、そこでニューヨークのメトロポリタンオペラとか、それから当時はアメリカにシカゴにもオペラカンパニーがあったんですけど、そこのオペラのこれを主な舞台として世界的に名声を博した人でした。特に1910年代の中頃から30年くらいまでの間はその全盛期とされていて、後でちょっと喉の調子を悪くした、甲状腺かなんかの手術かなんかしてね、それでまあ歌ってはいたけども、もう昔の面影はちょっとなくなってきたというふうな経歴をたどった人です。で声はソプラノ、それもまるで鳥っていうかヒバリのようにですね、軽くて高くてこう飛んでいく、いわゆるレッジェロで、コロラトゥーラのソプラノでした。私もその子供の頃、このレコードを通じて彼女の歌に馴染んだ日本人の一人なんですけど、でことにその彼女のレコードの中には、いわゆるそのホームソングって言いますかね、家庭でよく歌われていた歌があって、そういうレコードがとてもありました。でその声がとても澄んでいたし、それから技巧もとても冴えていたと、同じくらいにまだなんかそのこう歌い方が今の歌い方とはとても違うんですけども、こう親しみがある、懐かしいような気がする、そういう歌い方だったもんですから、子供心にもとても好感を持って聞いたもんです。でこの彼女が歌った歌の多くは、また僕なんかこの母親からよく聞かされていた歌とこう重なるもんですから、今度何十年ぶりかでもって彼女の歌を入れたレコードが出て、それを聞いてみたら、ガリ・クルチ、昔こういうの聞いたなっていう、そういう懐かしさと同じくらいなんか母親の歌を聴いているような気もするもんですから、で、年寄りの僕がそんなことを言って、今のお母さん方の歌とはまるで違うんでおかしいかもしれませんけど、そういう時代もあったと思って聴いていただきたいと。中にはしかし、やっぱりご自分でもこの歌を聴いて、あるいはこのレコードで聴いて育ったって方もいらっしゃるかもしれない。そう思ってまずこれを皆さん方と聞こうとしたわけです、思ってるわけです。で、聞くとやっぱりさっきもちょっと言いましたけど、今のあるとちょっと違いますね、歌い方が。で、ちょっとおかしいなと思うところも少なくないんですけど、しかしこれが当時の趣味だった。ちょうど、なんて言ったらいいでしょうか。竹下夢二の絵だとかね、和歌山牧水の歌だとか、そういうものは、今の人はもうそういうもの、そういう絵を描いたり、そういう同じ和歌といってもそういう歌はもう歌えません。けれども、それが一つの 好み、一つのスタイルとして、本当にこのオーセンティックで完全な域に達してくると、そうするとそれはそれなりに説得する力を持ってくる。そういうことがこのガリクルチの歌についても言えると思うんです。まあそんなわけで、一つこれから彼女の歌を聴いてみることにしましょう。はじめにそのホームソングの類で、ホームスイートホーム、日本語であの羽生の宿っていう訳でどなたも知ってらっしゃる歌、これを聴きましょう。それからラスト・ローズ・オブ・サマー、これも庭のちぐさっていう名前でもっておそらく知らない人はないんじゃないかと僕は思うんですけど、それからロング・ロング・ゴー、昔々自分の、つまり自分の昔のその友達を偲ぶ歌ですよね。まあ、こんなのは全部大正から昭和にかけて日本でもとても流行ってみんなが歌ったものですし、今だって皆さん方の中にこれを知ってらっしゃる方とてもたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんです。まずこのところ一つずつ続けて聞いてみましょう。